あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
街にだいぶ人が戻ってきた気がします。電車がね、人が結構混み合ってきましたよ。
おー、よくわからないんですよね、通勤しないからただ道路の混み方が今までと同じようになりつつあるなっていう感じはあります、普通に
交通量も増えて、
交通量増えてるなっていうのはありますね、
スーパーもやっぱりこう人増えてきましたよ。
スーパーは別に全然減ってなかったんで、うちの方はね。
そうなの、
はい、
いや、減った感じ。夕方になると仕事帰りの人のお客さんが多いわけですよ。
そういう時間帯に私は行ってないんでわからないんでしょうね、うん、
多分その時間帯が倍ぐらい人増えた気がする、はいはい、そう。でもソーシャルディスタンスでこうレジ列、はいはいはい、間開けてるじゃないですか、うん、もうあれ開けてると収集つかないぐらいの長蛇の列になって なかなかね、これから通常の生活に戻りつつだけどライフスタイルを変えてって、そういう部分、並びの部分とか、なんかこうその人がいないときに決まったその決め事がちょっとこれから守るのも難しいなって。
難しいでしょね、やっぱりお客さんいっぱいたくさんいるときにこの列に並んでくださいよっていうのは、もともとそこが列になっているわけじゃなくて、まあうちの方のスーパーだったら普通に棚の真ん中をこうレジのところまっすぐこうここに並べ列がシールが貼ってあるわけですけど、そこに並ぶとそこの棚にあるもの買えないわけじゃん、
ね、みんなその棚を買うのにさ、すいませんすいませんって言いながらすれ違っていくから、
ね、まあいろいろ大変になるんじゃないですか、それをそのままやっていこうとすると。でもちろん守る人もいれば守らない人たちもいるから、その人たちに対してね、嫌な空気が流れるじゃないですか、
ちょっと気まずい感じ、
気まずい感じがね。いや、でもそれやってる人は気まずくないわけですよ、やってる人の周りにいる人たちが気まずい感じがするっていうね。
なんかこう、あ、言いたいんだけどちょっと言えないし、
そう。でもなんかほら、かといって店舗の人が言っても、まあ、言う人もいるんだけれども、いや言いづらいだろうな、お客さんだしなとか思うじゃない、やっぱりさ。
そうそう、まあ、またその列とかも分かりにくかったりしてね、そうそう、慣れてないとね。
まあね、一応いろいろ解除にはなってますけれども、解除になったからといって、そんなにこう全て解放ってわけではないですからね、今からが大変なんじゃないかって気がしますよ。
そうですね、
そのどっちもお店の方もそうだし、そのお客さんとして行く側も
そうですね。
そう、先日ユニクロに行ったんですよ。
ほう、
今ユニクロって入るとまず入り口が一箇所になって、で入るとまず検温されるんですよね。
検温があるんだ、
はい。いや、今後分かんないですよ、少なくとも今の数日前に行った段階ではそうでした。店舗に入ると手をこう消毒してくださいっていうのと一緒に同時に、検温されるんですよ、額検温、病院みたいな感じで検温されて、問題なければ入れ、
あれ何度になったら追い返されるんですか。
それは書いてないです。
書いてないんだ、
はい。だから7度なのか7度5分なのか分かりませんよ。
7度だったらまだ平熱のうちじゃないですか。
7度結構危険でしょ。ちなみにうちのデイサービスは7度超えるとどうしましょうって話になりますからね。7度5分じゃないですよ、7度超えたら危険なんですよ。
私体質的に3月4月5月は結構37度の体温割と多いんですよ、
はい。
もうそれはもうちゃんと昔病院に行って大病とかで検査してもらって、もうあなたはそういう体質だと思って 生きてきなさいって言われてるから、
はい、だからね難しいですよ
微熱持ちって。あと女性なんか特にさ、あの 体調でこう、うん、体温もやっぱり上がったり下がったりっていうのは普通にありますし、37度で切られるのは結構、
いやもちろん37度だからといって必ずか、うん、ダメってなるわけじゃないんですけど、一応基準は37度って言われてて、うん、だから37度出ちゃうともう片方のあの右と左でも違うらしいんですよ、あれ体温測るのって、うん、あの体温計の場合は、なので一応どっちも測って様子見ながら、もしかしたらあのお迎えに来てもらう可能性もありますって言われてお出すわけですよ、うちの母をね。
なるほどね。
そうだからもうとにかくね、朝は動くな動くなって言ってて、検温があるから動くなって言ってるんですけど、
これからほら気温高くなると体温も上昇するじゃないですか、はい、まあ、お子さんなんかはね、よくすぐパッと熱出やすいってあります、
うん、7度5分ならね確実にね、うん、ないって言えるんですけど、うん、7度くらいまでねあるんですよね普通に ね、そう
そうそう、
だって 6.6 から7度なんてあとちょっとだから、
うん、まあ、あの平熱が何度かにもよります。
そうそうそう、一応ね
私も高い方だから、
うん、毎日測ってるから、その、うん、向こうは理解はしてるはずなんですよ。だから、うん、まあ、このぐらいでも行って一応は連れてきますけど、うん、みたいな感じはあるので、いやね大変だから、その人によって違うものを、だから向こうも何度ですっていうのは言わないから、うん、基準が何度にあるのかわからないですよね。一応測るっていうことで、その熱っぽい人は いけねえなって思ってもらえればいいみたいな、そういう部分もあるんじゃないかと思いますし、はい、
そうですね、
うん、そう、まあそういうことで、普通の経済活動も少しずつ、
ね、ユニクロこう入場人数が制限されたりとか、
あ、そう、いや分かんない、そのいっぱいお客さんが来ると止められるのかもしれないよ、うん、まあ、別に普通にそんなめっちゃゴミではなかったんで、普通に入って、うん、普通に買い物して、帰ってきました、今ほらどっちにしてもレジとかも店員さんがしないじゃん、
うん、
なんていうの、
ユニクロとかね、ユニクロセルフですもんね、
セルフレジでいいでしょ全部、うん、もう逆にセルフレジ以外なくなっちゃってるから、
うん、
最初はちょっと戸惑いましたけれども、もう逆にこれ楽でいいよねって感じもあるので、
うん
うん、ってことは楽なんですよ、向こうの店の人たちもね直接やり取りしなくて済むから、
うん、そうですよね。うちの近所のスーパーもいまだにほら現金じゃないとダメだっていうスーパーあるんですけど、はいはい、うん、お会計はマシンなんですよ。
あ、はい、それも多いですよね、あの最近はね、
ピッとやるのは人なんだけど、うん、あのじゃあ何番に入ってください、はいはい、そこで精算してくださいっていう仕組みがちょうどコロナの直前に導入されたので、よかったねって思いながら、
う
ん、
でももう現金触りたくないっていうのがあるから、うん、ね、もう基本ペイペイで払えるところが多くなってきてるので、うん、まあ、ペイペイかワオンで大体済ませてますよね、
うん、そうですね、だからそこも現金結局現金で払うからさ、機械だから、はい、機械だけど現金だから、あのお釣り取りながら、うん、
そうなんですよね今なるべく小銭もね入れたくないなって感じはありますよね。
そうですね、
はいはい、
まあ、キャッシュレスに移行しといて、
そうそう、どんどん移行してほしいっていうのはありますね、よりね、うん、
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。さあ前回はあれもないということでね、あのクムさんの話を聞いた後早速スーパー見たら生クリームなかったです。確かに
生クリームはね、実はねそろそろ出始めてるんですよ、うん、買いましたもん、うちも
昨日棚に並んでるのみたいな。
そうそうそう、
戻ってる。
そう、生クリームは戻りつつあるんだけれども、うん、相変わらずバターはあったりなかったりで、
そうですね、
そう、バターは入荷のタイミング次第みたいな感じですね。生クリームは本当に一時期なかったんですよ。でやっとまあ入荷するようになってきたんで、タイミングによっては買えるようになってきてます。でも
あと粉も戻ってきました、
ね、粉もやっと戻ってきてると思います。
で
も
みんな休み終わったから、
そうそう、終わったからそう、単純にそんだけの理由だと思います。でもあのまだハンドソープはないですよ。
あ、
本当にない。今日もなかった。
そうか、ハンドソープ見ないとって思って、
はい、まあ、うちはねもう石鹸に切り替えたから全然いいんですけど、うんうん、それでも一応 見るわけですよ、
うんうん、
ないかなって思って見るんだけどないんですよ。
なるほど。
これが今一番ないんじゃない？あの消毒液とか普通に並ぶようになってきてますし、薬局には、うん、あの薬局の種類にもよるんだけど、
うん、
あドラッグストアがね、ドラッグストアの種類にもよるんだけど、うん、まあちょっとお高めのマスクなら売ってるんですよ、
うんうん、
でもで消毒液も普通に国産のやつが並んでるんで、
ね、
でもハンドソープはないっていうね。
そうなの。一番こうみんなが身近で使うものをだからですかね、消毒以上に手を洗うじゃないです
か。うん、いやいや、でも
消毒液なくてもとりあえず手洗っとけば、
そうまあ洗ってっていう話ですからね、
うんうん、そう、
はい。
ということで、まあ、いただいたコメントをご紹介していきましょうか。スイスさんからいただきました。大阪も非常事態宣言解除ということで嬉しい反面、再度宣言されることのないよう気を引き締めて行かないといけませんね。最近のマスクの大量放出、ついにうちの近所のコンビニでも国産が並ぶようになりました。コンビニって基本的に定価売りで安くならないのが不満な反面ですが、こういう時に値上げなしに定価で売ってくれるのでありがたい存在ですね、ということです。どうもありがとうございます。コンビニでもマスク並ぶようになりましたか。
まあほら、あの異業種に並んでるのは正直どうなのかって思うわけですよ、
うん、あ、うちの近所のゴルフのあのゴルフのなんだっけ、あのあれ道具を売ってるお店が、はいはい、
中古屋さんとかありますよね。
中古屋中、そうですよね、はいはい、あのよくたまにありますよね、
はい、
でそこに窓のところにすっごい大きい字であの緊急入荷、マスク消毒液入荷しましたってあったんです、
はいはい、いや思うんだけど、
うん、
そのマスクその消毒液信用できんのかっていうね、
うん、いやそもそもその結局そこのゴルフ屋さんに用がある人じゃないとお店を見ない、
いや関係ないわけでしょ、ね、そういう人たち、うん、関係ない人でもいいから買ってくれ、うん、店内に入ってくれっていう、
う
ん、まあ、
ということ
要はそういうね、商社、うん、その卸のね、海外の卸のメーカーとかから、うん、いりませんかみたいな話があって、うん、その値段ならまあ売れるよねって思って、
うん、
購入してるわけですよ。いろんな会社がね、全然関係ない会社が。
そうなんですよ。うん、もう本当その、扱えませんかって話がすっごいこう、
まあ実際ね、
回ってる。
あの、そう、ホットキャストの、あの、メールフォームにすら来ますからね。だから、やってねえよ、うちは。って。まあそのぐらい、あの、大量に在庫があるってことでしょ。
そう。
あるとこにはね。
うちの会社も、ええ、なんかこう、各方面から話があったけど、結局ちょうど値段がこう、落ち始めてきた。うん、潤沢にこう、はい、そういう海外産が出回り始めた頃だったんで、やばいやばい、やばいやばいって言って、あの、うん、ちょっとやめとこうかって話にはなったんですけど。
そう。
いや、もうそんないろんな、もうそこここに、ね、出回るようになるくらいになってきたのは本当でもありがたいですよね。
まあまあでもそこここにあるものを買わないっていうのもね。
買わないけど。
そうそう。
いや買わないけど。
やっぱその、うん、ドラッグストアが信用できるかどうかって言ったらまあともかくとしても、
うん、
一応専門業者じゃないですか。
うん、
そらねドラッグストアにあの首から裂けるやつ売ってましたよ。実際ね。
売ってますよ。
あの空間除菌みたいなね、はい、インチキそうなやつ。まあ実際ね、こう、消費者庁でしたっけから突っ込まれてましたね。うん、指導を受けてましたけれども。はい、まあそのぐらい、こう、信用でき、だってダイエット食品から何からいろんなもの並んでるじゃないですか。
うん、
これどこまで本当に効果があるの的な怪しげなものもいっぱい並んでるのは事実としてあると思うので。うん、でもですよ、一応専門業じゃないですか。
うん、
洋服屋が売るとかゴルフ屋が売るのとは違いますよね。
うん、そう。
やっぱそこはね、一線違うと思うんですよ。
うん、
だから最後まで並びにくかったわけでしょ。そういう変な謎のメーカーからの海外輸入品は並べなかったわけでしょ。
うん、
だって売ればね、売れるの分かってた、違いないのにさ、
うん、
そこはね、やっぱりちゃんと正規ルートから入ってくるものをきちんと売るっていうのは正しいですよね、
うん、
だってそのマスク本当にちゃんと効果があるのっていうの分かんないじゃん。
そうです
ね、安全なのっていうのも分かんないじゃん。保証してくれるわけじゃないでしょ。
まあそこはもう、あとはもう買う人のあれですよね、うん、買う人の選ぶその
そうでしょ、そういうことになりますよね、
うん、そうそう。
だからいや、まあここまで来たら
見極めて、
そう、ダメ、やばそうなものを買う必要がなくなってくるので、うん、いいことなんじゃないですか。まあ在庫抱えた人たちはこうね、
うん、
残念でしたっていうしかないですけどね、
あ、そういえばそろそろ届くみたいですよ、国から支給されるマスク。同僚のところにですね、昨日届いた。
お、そうです
か。っていう、うん、
いらないですけどね。
いや、なんかみんな届いたって一つしきり手に取ってそのまま玄関のところにそっと置いてあるって言ってましたけど、
もう普通にマスク手に入るようになっちゃってるんで、まあ普通にまではいかないでも、うん、一応そのストックがあるぐらいのレベルにはなりつつありますから、紙マスクだってね、
うん、
で布マスクの方が使いやすいんで布マスク使ってますし、
うん、
車の中とかに放り込んでおくんですよね、何枚かね。そうすると、うん、あ、布マスク持ってくるの忘れたみたいな時にこう使えるから便利な、この前もあってね、あ、入れといてよかったみたいなさ、うん、
え、
そんなレベルになる。今
マスクつけずに玄関の外出た時になんか顔がスースーする、ちょっとなんかこう服を一枚着忘れたようなちょっと恥ずかしい気持ちになり始めまして。
うん、まあ私車だからさ、基本的に乗ってるときはしないので、
ああ、私今もう家出ると 100% マスクしてるから、
そうそう、お店に入る前でするぐらいなんですよね、
うん、
だから場合によっちゃ忘れるわけですよ、持っていくのを忘れると、うん、あ、いけないってなるんで、車の中にこう一応予備をいくつか置いてあるっていうね、
うんう
ん、まあいつまで必要なんでしょうね、本当ね、このねマスクはね、
そうですね、うん、もう今仕事行くときはマスクの上のマスクから出る部分に日焼け止めを塗ってとかしてますが、
もう疲れちゃうマスク本当に、
うん、暑いですしね、
そう、なんかもうね、もう汗かくようになってきたからさ、嫌だなって感じ、うう本当に、
うん、
いや、まあ仕方ないんだけれどね、うん、
うん、そう、仕方ないんだけどね、
でもこれ
今年はもうちょっとこれで乗り切るしかないっていう、
うん、どうなるんでしょうね、はい、でもなんとなくこうみんながやめ始めたら、うん、気がついたらみんなやめてるみたいになるのかな、特にその全然患者が出てない地域とかだったらねっていう気もね、うん、しますけどね、まあ、店員とかは仕方ないですけど、
頑張らなきゃです、うん、油断せずに行きましょう、
はい、
はい、ありがとうございます、長くなりました。次は中通りさんからいただきました。先週はミッチーさんも金継ぎに興味を持たれていることを知り、仲間のようで嬉しかったです。木製漆器が補修できたので調子に乗って陶器の金継ぎに挑戦中でした。練習なので安物の割れたお皿でゴールドは使わず、ブラス過去真鍮の粉を使っています。金粉を磨く鯛器を自作しようと何日もスーパーで鯛の頭を探していましたが出ないので、とうとう30センチほどの鯛を1尾購入、身は美味しくいただいて、これの長めの刃を割り箸に接着して鯛器が出来上がりました。理想は優勝力士が手にするほどの鯛の刃です。まだ金継ぎは工程の途中ですということです。どうもありがとうございます。タイムリーに実際にされてる方がっていうか、長通りさんされてたんですね。
いろんな人いるね、リサーさんに ね、
そうですね、いろんなものをされてます ね、 ね、はい、ということで、しかも金継ぎってただのこう、ただのっていうか器の金継ぎだけじゃなく、さらになんかハイグレードなことを行ってらっしゃるっていうのでびっくりです。ぜひ完成、あ、もう待機は出来上がったっていうことで、これからどんどん腕を磨いていってください。 ありがとうございます。次はジャンマサオさんからいただきました。初めて投稿させていただきます。福岡市在住のジャンマサオと申します。通勤時にいつも楽しく拝聴させていただいています。ミッチーさんの金継ぎというキーワードが引っかかりました。私は数年前東急ハンズで見かけた金継ぎセットを手に取り、欠けた伊万里焼のティーカップやら割れた萩焼のお皿とかをついてみました。金継ぎの仕上がりも満足のいくもので愛着もひとしお、今も大事に使用しています。2000円のお皿を5000円の金粉で修理するところが粋と思い、生涯の趣味の一つにしようと思っていたのですが、数日後に漆かぶれが発症。1回目はさほどではなかったのですが、2回目は手とか首に水ぶくれができてしまい、皮膚科に行ったところ、金継ぎやめれますか？仕事ですか？と言われ、はい、やめます。と即答。金継ぎのできない体になってしまいました。漆かぶれは2、3週間治りません。手を出される際はくれぐれもご注意ください。今は金相場も上昇しているので、金粉も高くなっていますね。ということです。どうもありがとうございます。さらにここにも経験者の方がいらっしゃいました。
なんでそんなにいるんでしょうね。本当に。
いやー、それはやっぱりロマンがあるからですよ。あ、
なるほど。
うん。
金が、金にね。金はロマンがあるよね。
あります、あります。またこう、つなぐっていうことにもロマンがあるのでね。
もう、どうしても割れたものが治るわけでしょ、それで。うん、
そうそうそう。
なかなかね、もう割れたらそれは仕方がないかな。かけるっていうのはあるけど、もう割れたらそれは仕方がないかな、うん。
まあね、割れたら。うん、まあ大体だから、かけの、かけとかひびの直しですよね。うん、
かけもさ、なんか、私の使ってて大事なものでかけるやつってもう本当に、横が欠けてどこに行っちゃったかみたいな、そんなのだから、それ金継ぎで直せるっていう感じではないね、うん。
まあでもほら、ちょっと特別な器があるじゃないですか。私今最近作家さんの器を、
ああ、なるほどね、そういうやつ、
ね、買ってるんですね、はい。もう怖くて普段使いがなかなかできなくて、たまにこれぞっていう時に使ってるんですが、ちょっと例えば焼き物の鉢ですね。はい、鉢にこう、ちょっと、まあ、たまにツイッターで写真上げたりもしてるんですけれども、ちょっと洋風なものを入れて、スープとか、まあ、ご飯に何かかけたりとかするじゃないですか。スプーンを、金属のスプーン使うと怖いんですよ。
あ、
普段使ってるお皿と全然お値段が違うから。私まだ貧乏症なんですね。まだそういう風な器を使う、器じゃないんですよ。
器じゃないんですね。よく落としましたね。はい。
はい。というので、うん。まだまだ使いこなせてはいないなって思いながらも、少しずつ、ね、100均で買ってきたお皿とか、こう、ニトリで買ったお皿とかがこう、うぞうむぞうがある中で、そういったお皿をちょっとずつ増やしていけたらいいなと、素敵なお皿をね、って思ってるんですが、かけた時には、やっぱりこう、泣いちゃうから、金継ぎができるようになってればいいななんて思ってたんですが、かぶれのこともあるんですね、そういう心配もね。
ね、漆はね、やっぱりね。
私も皮膚とかあんまり、丈夫な方とかでもないので、アレルギーとか。
まあでもアレルギーはほら、弱いとか強いとかじゃないからね。うん、体質の問題でしょ、まあね、基本ね。
うん。
皿で思い出しましたけど、はい、私もちょうどまだコロナがここまで来る、ちょっと手前ぐらいの頃に、うん、温泉に行ってるってツイッターに私書いてたと思うんですけど、うんうん、そうそう、ちょっとここ最近、日帰り温泉に、オバマの、に行ってたんですよね、長崎のね。そう、それで、帰りに、なんていうのかな、昔だったら道の駅だったんだけど、それがめっちゃおしゃれになったところみたいなところがありまして、で、そこで、お皿を家族分買ってきたんですよ。
うんうん、
まあ、そんなめちゃくちゃ高くないですよ。1枚1500円ぐらいなんだけど、でも1枚1500円の皿ってもう今買わないじゃん。
うん。
だって、 もっと安く買えるから。
うん。
で、それを、もうほんとシンプルな丸い薄いお皿、取り皿、まあ、一番メインで使う取り皿ですよね。
うん。
を、3枚買ってきたんですけど、これがね、非常に活用してて、ああ、いい買い物したなーって思って、うん、ハサミ焼きのね、お皿なんですけどね。いいです。だから、あ、うん、シンプルで使いやすいものは、ちょっと、まあ、多少ね、気持ち高くても買っていいんだねっていうのをね。一、うん、枚ならほら買えるんだよ。複数枚ってなるときに悩むんだよね。だって2枚で3000円ですよ。まあ3000円大したことない、大したことないんだけれども3000円ですよ、やっぱりね。
うん、わかります。
割れるものが、うん、見てしまえば。
そうなんです。私欲しいお皿が軒並み1枚、そんな普通の中皿サイズでも5000円ぐらいするんです。
うん。
ちょっとっていうか
ね。いや。
でね、鉢とかだと、うん、私今持ってるのも6000円ぐらいのかな、だとか、そのぐらいが、いいんですけど、もうちょっと細かいお皿になった時にどうかなって思ってまだまだ迷いがあるんですが、やっぱり好きな作家さんとかになると1枚買っちゃおう。
そう、
でも多分そういうお皿は1枚だけじゃダメなんですよ。
そう、そうでしょ、
揃い、揃いが必要なんですよ。
わ、うんね、かりますよ、
ね、
いいものは欲しいけど、なかなかその揃って空気感が出るみたいなのがあるからね。
そうなんですよ。ぐいのみもね、私集めてますけど、やっぱり一つずつ、一個ずつ、一脚ずつ集めるじゃないですか。多分これ二つのセットで集めた方がいいんだろうなって思う、
ね、難しいよ ね、 ね。まあ全部貧乏が悪いんですけどね、言ってしまえばね。
そうですね。はい。まあ身の丈に合った感じで、
はい。
収集をしていきたいな。
はい。
思ってます。はい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。さあ最後、立ち切れ線香さんからいただきました。サポーターグッズのトートバッグは届き、トートバッグ好きなもので小躍りしております。ありがとうございます。集まれ動物の森が大変盛り上がっておりますが、都内の自粛していた書店が先日業務再開した途端長蛇の列で、みんな集まりの攻略本を買いに走っていたのだそうです。恐るべし転売屋かもしれませんが、うちは妻子がスイッチで機器としてあつ森をやっていますが、手を伸ばすと私は在宅勤務に差し支えるくらいハマりそうなので、ぐっと手を出すのを控えております。ああ、でもタランチュラ捕まえたいということです。ありがとうございます。はい、立ち切れ線香さんには私のお手製プリントトートバッグを、
はい、
お届けしました。はい、ありがとうございます、いつも。ねえ。だんだんこう、立ち切れ線香さんのお部屋が、私の、私のじゃない、ホットキャストサポーターズグッズで埋め尽くされてるといいな、と思いながら。ね、はい、はい。そして、リスナーの皆さんにも、グッズで埋め尽くされてほしい。
はい。欲しい。はい、
私の。別に部屋全面じゃなくても部屋の一角がそういうコーナー作っていただけると嬉しい。
いただきたい。はい。
さあ、ということで、ね、この間から番組でもちょこちょこ話題にしております。はいはいはい、動物の森。
私はね、買い損ねてますよ。まだ届いてないですね。
っていうか、そういう本があるんですね。
2冊あるんですよ、2冊。攻略本が。で、紀伊国屋書店で予約したんですよね、うん、まあ予約できますよって言われて、
うん、
どっちですかってまず聞かれるっていうね。
え
2冊あるんだから 2つのメーカーから出てるんですよ。
ほうほう。
でまあどっちがいいですか、どっちですか、まあ場合によっちゃ2つ買う人もいるみたいで、そうなんです。で、今入荷待ちなんです、うちは。
ほうほう。
はい、
私、攻略本があると初耳だったんですけど。
いやいや、昔から大体出るんですよ。だから攻略本はちゃんと、うん、
まあゲームは出ますね。
そうです、そうです。メーカーからこうある程度資料をもらった上で作っている。だからもうすでにね、うん、ある程度のこう、だって今まだ出てないものまで一応ちゃんと表示されて。
Kindle はないんですか？
Kindle はないんじゃないですか？ Kindle 聞いてないですね。 あの、暑いのがいいんですよ、暑いのが。
あー、これか。集まれ動物の森、はい、完全攻略超カタログ。
はい。カタログ的に使えるんでね。
へー。はい。ちょっと私も、これは欲しい、欲しい。
まあでも買えないけどね。
買えない。
はい。予約しないと買えないですよ、多分。
うん、
今一生懸命増刷してるはずなんで、
うん、
はい、もうしばらくしたら普通に並ぶんじゃないの、店頭に第2弾、うん、第3弾が。でどんどんほらやっぱりゲームって中身調整されたりとか入れ替わったりとかするから第2弾、うん、第3弾になるのかもしれないですけどね。まあでも基本あると便利かなっていうのはありますよね。
でゲームの攻略本なんて、
まあ
何以来、
動物の森を攻略するっていう言い方もおかしいなって思うんだけど、うん、こういうアイテムがありますよっていうのが分かると、あ、便利ではあるよねとか、これが何色あるのとかさ、
うん、
めっちゃ豊富だったりするじゃないですか、
うん、
家具とかでも小物とかでも、色違いだけで何色あんのみたいなのがたまにあったりとかするからね、うん、
そうね、
そう、
全然そういうのあるの知らなかったけど、人の島にいて、あ、そんなのあるんだ、
はい、っていうのに驚いたりとかね、しますよね。
ねえ、
はい。
いや、気になりますね。
はい、
ちなみに、今はタランチュラは、季節柄。
はい、もう終わりましたから、
終わりました。
今、サソリになってますね。
そうですね。
はい。でも私はサソリはまだ見てない。え、そうなの？俺、サソリこの前偶然見かけたけど、消えられたんで殺されはしませんでしたけど、
私はもうあのちゃんと捕まえれるようにはなったんですが。
そうなんですね、
はい、10回に9回はやられますけど
なるほど、そう、
はい、ということでね、いつかあのお仕事に余裕ができたらぜひ挑戦してみてください。
難しいよね、動物の森は。何なんだろう、ハマる？ハマらないっていうゲームなのかな。
うん。でも私こんなに、私そんなにゲームはハマれない、そんなにどっぷりはならないタイプだったはずなんですが、今もう仕事してるから、動物を応援してるから。
そう、ストレスがね、めっちゃマックスな時は逃避だったと思うんですけど、うん、
逃避ですね、はい。もう完全に逃避ですけども、はい、うん、あのいい感じでこうリラックスして熱中できていいなと思ってます。
今のところもう私はある程度そのなんていうの、島の形が作り終わったので、
ほうほう、
まあのんびりとしてますね、
うん、
まあ、やりたいところはあるんだけど、まあ、こう浮かばないみたいな、イメージが浮かばないのでそのまま放置しているので、うん、まあ、でも毎日やっぱり
うん、
何時間かな ?1 時間はやってるよね、確実にね。
うん。
って感じはありますけど。
私も、うん。朝は30分、夜は何時間やってる
か。ミッチーさん、いつもオンラインなんですけどね。
うん、なんかね、クムさんとこう、なんか、フレンドになってるんですよね。
はい、
あ。ベストフレンド
になってると。ベストフレンドになってますから。
常に、あの、オンライン状況が、
お知らせされるんですね。はい。
はい、恐ろしいですね、あの機能。
うん。
私がやってるのがバレてしまう、
はい。ああ、またやってんなって思うわけです。とか、うん、下手したら深夜の2時とかにやってんなっていうのがね。まあ深夜の2時にやってるのがバレてるってことは、俺も入ってるってことなんですけどね、その時間にね。
はい。その日は多分とても珍しく夜更かししてる日ですね。
はい。はい。まあ。
なんか10時、11時には、こと切れてるので
。はい。まあそんな感じで、
はい、
動物の森は、今のところ飽きることなく続けておりますので、
はい、はい、で、
そうです、
我々あれ始めたんですよね、
はい、あの YouTube ライブで配信を始めたんですよ。実はもうすでに1本は配信してる。
あれ、私てっきりライブで、あの、いっぺん試験的にやった時に、はいはい、
そうですそうです、ライブで試験的にやったつもりだったんですけど、 YouTube ライブってちゃんと保存ができてるみたいで、まあ消すこともできるんですけど、まあ別に隠すほど恥ずかしいものでもないのでと思ってそのまま残してます。
もうその時私あの全く残るの考えてないので、かなり素の状態で喋って
た、
はい、
めっちゃね2人とも素の状態で喋ってますから
もうあの収録の後で ちょうどあれも収録の後で、ね、
はいはい、先週ですよ。だから先週のポッドキャストの収録後にやってるんで、
ね、
はい、
なので、あ、終わったっていう、
なんか疲れ切った2人が、素で喋ってるだけで、素で語ってるでもないっていうね、
はい、
そんなの
普通に会話してるだけ、
はい、そんなのやってますけれども、はい、
うん、
たまにあります、
はい、
たまに、たまにっていうかね、これ多分収録後が一番やれるんじゃないかっていうのがあるから、
ね、
はい、
う
ん、木曜日の夜あたりにツイッターを見ておいていただけると今からやりますよっていうのが流れるんじゃないかと。あとはまあ YouTube 登録していただければね、
うん、
いいんじゃない、お知らせが来るから。
そうです、
はい、
はい、
みんな登録してって言ってるよね。
ああ、そうですね、みんな登録してあれ登録するといいことあるんですか。
ユーザーが増えると何かいいことがあるのかもしれないですけど、まあ別にそこまで行くことはないと思うので、うん、だって我々がいくら頑張ったってそんな数十でしょ。
だって需要がない、
需要がないから。我々の動物の森配信に需要があるかって言われたらなさそうな気がする、う
ん、特に得られる何か
すごいこともない
し、ね、新鮮な情報もないですし、
はい、ないですね、
うん、
それ知らなかったのレベルだったりするからね。
そうそうそうそう、はい、まあ、収録の後の何だろう、番外編みたいな部分、
はい、っていうのを、木曜日の夜に やる、毎週やるかは分かんないですけど、まあ、やりますので、
はい、
よかったら見に来てくださいっていうか、登録してくださいっていうところですね、はい、まあ、動物の森をやりながらなんかしゃべるっていうだけですよ。
そうそうそう、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。ポッドキャストは検索サイトで HODCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、アガタさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイさん、よみがえるさん、長通りさん、画伯さん、ヒデさん、佐野よいよいさん、紫のサルスベリさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。